マタイによる福音書の25章になります。マタイによる福音書の25章です。イエス様が世の終わり、ご自身が戻って来られることについて、まあ、弟子たちにお語りになっていることの続きになりますが、このお語りになってこの36節ですね、24章のね、その日その時がいつなのかは誰も知りませんと、この突如としてご自身が来られることをですね、ここからお語りになっていっています。前回お話ししましたように、このイエス様が戻ってくる、私が来るとおっしゃっている箇所をですね、つぶさに見ますと2段階あるということが分かってきます。まずは教会が引き上げられて、私たちのために戻ってこられる、これが敬虚とよく言われるものですけれども、そして天に引き上げられた者たちと共にですね、地上に戻って来るということが、これが地上再臨とも呼ばれるものであります。だからこの36節以降は直接私たちに関わる、この敬虚に関わるようなこの話だと思うんですね。印がないというのが特徴です。ノアの日ということですけれども、ノアの日というのはこの実は彼らが箱舟に入る直前まで兆候がなかったわけなんですね。同じように私たちがイエス様が戻って来られるという時に前もっての印がないんだということだから、目を覚ましていなさいと。で、次に思いがけない時に来ると、単にいつでも来る可能性があるだけではなく、自分たちは大丈夫だって思っている時に来るんだと。これは盗人の例えでイエス様がお語りになったわけなんです。ですね。そしてその思いがけない時ということで、勝手に主人が来るのは遅いということで、この悪いしもべですね、仲間を打ち叩いていると。主が来られることをこのいつも思っていないとどういうことが起こるかっていうですね、そういう警告が書かれていたわけなんですね。いつも同じように食事時に食事を出す白深いしもべということになります。で、25章はその続きになってるんですね。1節から13節までがきちんと用意しているかどうかという問いになっています。1節から3節をご覧ください。そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができます。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を持ってきていなかったとあります。天の御国はってこうマタイによる福音書にはよく出てきて、このようなものですよ、という例えですけれども、10人の乙女であります。で、10というのは聖書でこう試されるときに使われる数字ですけれども、この10人の乙女が試されていますね。で、知恵のある乙女と愚かな娘、これに分かれますが、これ信玄のことを思い出していただくとよく分かりますけど、信玄ってこう対比ですね。知恵のあるもの、賢いもの、聡明なものはこうであって、愚か者はこうであるっていう、これとすごく似たモチーフになっているわけですね。ことわざとして話していくわけなんですね。で、知恵というのはどういうものかというと、知識をきちんと適用させて実行に移すということです。知識をきちんと適用させて実行に移すということです。知識があるだけではなくて、それをちゃんと生かしていくということです。だから知っているだけではなくて、知っていることに基づいて行動に移すということです。で、愚かな人は考えるのを怠ります。 で行動に移すまでを億劫だと思って面倒くさいと思って怠けるんですね。これが、特徴です。でここの例えでは今読んだところで、この賢いのと愚かなものとの違いは、理由は何をもって愚か賢いと言ってますか。油を用意しているかしていないかによって決まるわけなんです。でこの灯火なんですけれども、まあ、あの仲介書を読みますとですね、まあ、これはあの絶対そうだってわけじゃないんですけど、こういう可能性ということで、灯火皿のようなものだと私は思ってたんですけれども、もしかしたら松明みたいな状況だったかもしれませんね。この幹みたいなのにですね、そしてこの布を上につけて、でそこに油を染め込ませてですね、そしてこう持って、この歩いていくというものであったかもしれませんが、もしそれだとすると、持つ時間っていうのはもう15分ぐらいなんですって。たかが知れてるんですね、その火が灯してある。だからそりゃ用意しないとダメでしょうですね。でも愚かな方はそこまで考えない、表面的なんですよ。もう目に見えることで、あこれで大丈夫だってで考えてない、先々どうなるかっていうことを考え、祈ってそれに基づいて動いていかなければいけないんですね。でこれが用意するということです。でここで花嫁、あ間違えた、花婿ですね、花婿を迎えるためにこの10人の乙女娘がいます。花婿を迎えるって一体どういうことかと言いますと、今から説明しますが、当時のユダヤ人たちの結婚というものが私たちの結婚とはかなり違います。まずはお見合い段階というのがありまして、もうちっちゃな時にお父さん同士がこの花婿になる子と花嫁になる子を決めるんですね。そして大人になってから婚約をしますですね。これももちろんあの親のアレンジメント、親がこの結び合わせるわけですけれども、その時に花婿になる方のお父さんが花嫁になる方のお父さんに花嫁料を渡します。これが1年ぐらいの契約なんですね。あのマリアがその時に妊娠したということで内密に離縁させようとヨセフは思ったと、あの話になってくるんですよ。でですね、今度は結婚の段階、結婚式、婚礼ですね、になっていくわけなんですけれども、この時にいいですか、花婿の家で花嫁を迎える用意をするんですね。婚礼をそこの家で行い、その後で、婚宴ですね、披露宴ですね、これを行う、その準備を整えて、それから花嫁のところに行き行列を作っていくんですよ。そして花嫁を引き取るんです、連れ戻すんですか。そして行列を作って、この花嫁が花婿と共にですね、この花婿の家に行き、それから結婚式があり、そしてその後で7日間のこの披露宴があるわけなんですね。で今ここで見ているのは、その花嫁の家に10人の乙女が娘がいてですね、そして花婿がやってくる場面なんですよ。それを待っていて、そして花婿が来た時に共に灯火を持って出かけていく、支度をしている人たちであります。で興味深いのは、このイエス様が戻って来られることに際して教会が花嫁と呼ばれて、そしてイエス様ご自身が花婿としておられるということがあるんですね。有名な箇所で4章の14章の3節で、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためです。もうまさにこれはユダヤ人の結婚をする時の引き取りと が背景にあるんですね。わかりますか？天にイエス様が戻られて、そしてあの上げられてね、復活の後に、そしてイエス様が弟子たちのために場所を用意しておきますと言われて、で用意をしたら戻ってくると、引き取りに来るんです。でそれが軽挙です。ね、この引き上げられてですね、空中でイエス様と会うわけですけれども、そして引き取って、そして天に連れて行かれるわけですね。で天において結婚式が行われるという、まあ、こういうことになるわけなんです。だから黙示録の最後、黙示録って最後に呼びかけになってるんですけども、どういう呼びかけかというと、来てくださいと一方が言って、そしてもう一方が、しかり私はすぐに来るって言ったんですね。来てくださいと言ってるのは御霊と教会が言っています。で花嫁とも書いてあって、そしてしかりっていうのは花婿なるイエス様が、しかり私はすぐに来るという言葉で終わってるんですね。では5節を見てください。花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった、まあ、花婿が来るのが遅くなるのはしばしばあることでした。もう私たちの現代社会ですと、もう本当に分刻みで物事を動かしていかなければいけないような、まあ、忙しい社会になっているわけですけれども、まあ、当時はいろんなハプニングが起こります。例えば道路事情、今はねアスファルトの道路がありますけれども、昔は、このガタボコ道を行かなければならないと、まあ、発展途上国に行くとね、もうこう時間、こう決められた時間があったとしても、それで物事がすぐに起こるなんてことはまずありえないですね。何かいろんなことが起こる。だから遅れるということは十分に予測されることなんですね。で事実ここで遅くなったので眠ったということであります。で単に夜で眠ったという意味だけではなくて、聖書というのは興味深くて非常に象徴的な意味合いも含ませていくことが多いんですね。まもなく読みますけれども、来週再来週かその間かの分かんないけども、イエス様がゲッセマネの園で祈られていた時にどうですか、眠っていたと。で1時間も起きていられなかったのですか、でそのために祈りに捧げなかったのです。これは夜である、物理的に夜でもあったし、かつ霊的な備えができていなかった、霊的に準備ができていなかったので、弟子たちは、ことごとくつまずいていってしまったわけなんですね。霊的にも眠っていたというのがあります。で夜というのは闇の力であります。闇の力が蔓延しているということであります。でそこで眠っているということは、その影響を受けてですね、この信仰を持っていると言われていても、その無気力になっているとか無感覚になっているというか、ぼーっとしているというか、そして判断ができていないというですね、まあ、こういう状況のことを、醸し出しているんですね。暗示しているんですよ。で6節です。そこで、ところが、ま、夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えうそうなので、あなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは言った、いいえ、分けてあげるには到底足りません。それより店に行って自分の分を買ってくださいと。夜に突如として主が来られたんです。でもずっと突如でしょ。遅いように見えていながら、実は来るときは本当突如で突然なんですね。でその時に欲しいとこの5人の愚かな娘の方が言ったんですが、油を。しかしそんな分はないですよと。もうこれは現実ですね。この賢い方がなんか悪いことしてるわけでも何でもないですね。それがなければ家まで、その花婿の家まで火が、続いてるわけがない。でここで大事なのは、 神の救いというのは人に分け与えることはできないということです。自分が神によって救われることを他の人に分け与えることはできない。本人が用意しないとダメなんです。本人が本当に体を使って頭を使って、祈りを持って、このイエス様を受け入れ従うということをしなければですね、無理なんですよね。各人が行わなければならないものなんです。10節です。そこで娘たちが買いに行くと、その間に息子花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に告げます、私はあなた方を知りません。まあ、こう入ってきてですね、そして婚礼と婚宴が始まるわけですけれども、結婚式ですね、婚礼の方は少人数で行って、そして婚宴では多くの人が招かれて7日間続くんです。で、実際の結婚式とちょっとね、今のね、結婚式と逆かもしれませんね。披露宴の方が少ないんじゃないですか、普通。どうなんですかね、今披露宴の方が多かったりしますかね。人数、結婚式あるじゃないですか、その後多い、日本でも普通そうですか。じゃあ同じだね。そして7日間はさすがに続かないですね。1回限り数時間、 2,3 時間ですよね。まあ、でも7日間も続く大体的なものが行われます。で、先ほどのこの教会とキリストの関係なんですけれども、黙示録19章で天において子羊の婚宴と書いてありますね。子羊の婚宴です、天において行われます。で、この当時の背景のことに戻りますと、この戸が閉じられたっていう言葉が、これ音が聞こえそうな音なんです。実はいわゆるガッチャンっていう音ですね。かなり大きい音がするんですね。で、それを行った後にどんどんどんと叩いて、ご主人様、ご主人様、ご主人様っていうのは非常に失礼です。ものすごい失礼です。もう盛大にこの結婚式を行い、そして今度は披露宴を行っていくときにですね、まあ、ちょうどなんていうのかな、高いね、まあ、歌舞伎でも何でもいいんですけれども、劇場行って、それで本当にもう開演されてですね、もう劇が始まっているにもかかわらず、堂々と音を立てながらね、この最前列に近いところに入ってきたら、まあ超貧粛ですよね。それ以上だと思います。で、こういうことを行ってしまったんですね、この愚かな娘たちが。で、この主人が聞き覚えのある言葉を言いました。私はあなた方を知りません。どこで聞き覚えがあるかと言いますと、このイエス様がこの山上の水訓の終わりにですね、主よ主よと呼び求めているからといって天の御国に入るわけではなく、で、この主の名によって予言をしたり悪霊を追い出したりして不思議を行ってもですね、人の子はこう言うと、私はお前を全く知らない、不法を行う者たち、私から離れて行けと。つまりこの愚かな娘たちは主イエス様を知っているようで、実は知らなかったってことです。イエス様のことは言葉では聞いてるかもしれないけれども、主との関わりを持っていなかった、主に関わろうとしなかった、イエス様に関わろうとしなかったということです。だからもしかしたらイエス様の名を呼び求めてるかもしれないんですけれども、まあ、実際はイエス様から離れて、まあ、いるということなんですね。怖いことですね。怖いことです。教会人のように振る舞うことはできるかもしれない。クリスチャンのように振る舞うことはできるかもしれない。けれども、イエス様に関わっていくということ、用意をしていなければ、イエス様を知らないということです。でですね、 ここで油ということについて、これもあの聖書の中では油注ぎがあなた方のうちにありますという言葉が第一ヨハネに書いてありまして、これは明らかに聖霊があなたのうちにおられるという、まあ、そういうことで使われているんですね。灯火というのが光です。暗闇の中でも光を持っていることができるのはイエス様を人格的に知っているから、そして聖霊によって光が与えられているからなんです。だから私たちは聖霊に満たされる必要があります。で、パウロがテモテに対してこう言いました。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。聖霊によって守ります。で、13節です。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。イエス様が言われる目を覚ましていなさいというのは、ここでは必ずしも不眠不休、だから寝ないという意味ではありません。なぜかって言ったら、あの賢い5人の娘の方は寝てしまっていますよね。でもある意味で寝ないで済んでいました。意味わかります？寝てしまった時でもすぐに、いざとなったらすぐに灯火をつけることができるように油を用意していました。ここが大きな違いです。万が一に備えて何かっていう時のために整えられる必要があります。聖霊の力によって。で、私たちはそういう営みの中に生きているんです。で、愚かというのは近視眼的なんですね。近視眼的、目の前に見えるものでこれで大丈夫だっていうことで動いていってしまうことです。自分の感情であったりとか、自分の思いつきであったりとか、で、その時に何かうまく作れば大丈夫だっていうことで、生活ではイエス様自身に預かっていない、関わっていないということ。イエス様に関わるということは本当に頭を使うし、心ももちろん使うし、力も使います。力っていうのは何かって言ったら具体的に動くことですよ。体力的にも、この肉体的にも動いていく、または財産もありますよね。こういうものでどのようにすれば主を喜ばせることができるのかということを、生活の全体を通してよく考えて御心にかなうことを行っていこうと努力すること、求めていくことです。で、これが大事です。で、霊的な怠慢というのが次に出てきますけれども、 1タラントのね、種目で出てきますが、これは本当に危険ですね。危険です。この愚かな娘がそういうことをしてしまっていたということですね。で、次も天の御国の例えですが、今の話ですね。イエスを知っているようで実は関わりを持たないで生きてきたという問題を取り扱っていきますね。これ午前礼拝でお話しした通りです。ですね。この聖餐の時が主が戻ってくる時にあるんですよという内容になってきます。14節から18節までを、いいのか ?14 節から。そうですね。14節から18節までを読みます。天の御国は旅に出るにあたり自分のしもべたちを呼んで財産を預ける人のようです。彼はそれぞれの能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡して旅に出かけた。するとすぐに5タラント預かった者は出て行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラント預かった者も他に2タラントを設けた。一方1タラント預かった者は出て行って地面に穴を掘り、主人の金を隠したということですね。旅に出るという時に、非常に、長い期間がかかる、遠いところに、旅に出ること、これは所有者、不在地主みたいな感じですよね。この遠くに行く。で、先ほど話しましたように予定があんま立たないんですよ。例えば今だったらね、遠いところに行きますって言っても、もう確実に何日何時に戻ってくるかっていうのは飛行機の、この予定を見れば、スケジュールを見たらね、もう分かるわけですけども、当時はそうはいかないですよ。そうは問屋を下ろさないですよですね。もう予定よりも1ヶ月後とかね、十分にある。 まあ、そういう長旅なんですね。だから当時の旅はどんなに注意深く計画してもその通りにどうなるかわからない。だからこそきちんとその時間がかかるっていうことも予測しながら想定しながらいろんな用意をしていくわけです。でこの主人がやったのはこのしもべとても信用するじゃないと預けられないお金なんです。でこの額が、まあ、あのお昼の時間もねこれいくらになるだろうっていうなんかね話が出てきてましたけれども、私実は計算してましたね。1タラントが6000デナリで1デナリが当時の1日分の労賃ですから6000日の労賃が1タラントです。で仮に 1万円の収入だとすると5タラントの人は3億円、2タラントの人は1億2000万円、1タラントの人は6000万円、かなりのこの資金ですね。もうこの日本で言えば、まあ、いわゆる日本というか普通のねあの今の現代社会だったらもう株式会社というかこの資本ですね、大きなかなり大きな会社の資本にもなり得るぐらいのこの金額をですね、だからこれを銀行に預けることによって、この資産運用もできるわけなんですよ。で5タラントと2タラントの人はやったんです。ところが1タラントはなんと地面に穴掘ったんです。考えられます？タンス預金6000万円まあ愚かなことをしてしまいましたね彼はね。で19節です。さてかなりの時が経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をしたと。10人の乙女の例えでもそうでしたけれども、自分たちが思うよりも遅く戻ってくるような感じなんですよ。わかりました？ハバクク書で私たちも歌いましたが、遅くなることはないって遅れることはないってね、あのハバクク書にも書いてありますけれども、こう私たちの感覚ではなんで主よまだ来られないんですかっていう遅れてるように見える感覚というのがあるんですよね。事実どうでしょうか。イエス様がすぐに来ると言われてから私たちはもう1900年この教会として待ち続けているわけなんです。しかしイエス様はここでだからもう来ないんだとか、あるいはあの遅くなるんだっていうようにすると危険だっていうのをずっとこの警告として話しておられるわけなんです。第2ペテロで早速あのペテロが生きていた時代でさえがですね、まあ、こういうあざけりの声が上がっていました。3章の4節で彼の来任の約束はどこにあるのか、父たちが眠りについた後も全てが創造の初めからのものではないかと。来任の約束はどこにあるのかですね。けれども、この続けてですね彼はね、言っていますが、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと言っています。では12節です。20節です。すると5タラント預かった者が進み出て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私は他に5タラントを設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントの者も進み出ていった。ご主人様、私に2タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。他に2タラント設けました。主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。お前はわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。財産を預かっているということで、同じように私たちが神の賜物が、与えられていてイエス様のためにそれを用いていくと。大事なのは資産運用というのはですね、運用はするんですけども、この自分が増やしていってるんじゃないですよね。わかりますか、この違い。資産運用というのは、まあ、例えば投資でもいいですよ。 ね、自分がお金を増やしているわけじゃないですね。まあ、アダム・スミスという人がこの市場経済について有名な言葉ありますね。何ですか？神の見えざる手っていうのがあります。でこの神の見えざる手とあるように、その言葉の通りにですね、この5タラントの人が5タラント儲けたっていうこの商売っていうのは、必ずしも彼がなんかやったというよりも、そのような運用をしてそれで増えてったっていう感じですね。同じように神の働きは、聖霊の賜物による働きというのは、私たちがその自分自身を差し出して神に用いられるようにして、神ご自身が成長させてくださるもの、神ご自身が増やしてくださるものであります、ね、でここで大事なのは、午前中も話しました、比べてはいけないということです。よく見ますと、5タラントと2タラントのこの主人の喜びというのは同じだったんですね。で私たちが、自分に与えられているもの、任されている分というのは何なのかということを見極めていく必要があります。そしてわずかなものに忠実だったから、多くのものを任せようと。で私たちキリスト者というのは本当にすごい存在です。わずかなものに忠実、少しばかりの力というのが、このフィラデルフィアの教会でイエス様がおっしゃっていました。少しばかりの力を持ってイエス様の名を否まなかったと。本当にそういう否まないという姿勢、イエス様を告白し続けるという姿勢、そしてわずかな力でもイエス様を明かししていこうとする姿勢、これが将来はどうなるかというと、とてつもない大きなことになります。この黙示録の、7つの教会を読んで、勝利を得る者にはこうこうこういう約束があるって言うんですね。でこの勝利という言葉を使うとですね、日本語のインパクト、日本語の意味合いとしては、なんかエリート的なクリスチャン、ね、こう最後まで頑張って、ね、そういうふうに見えるかもしれませんけれども、このやっぱり今言ったようにフィラデルフィアの教会もそうだし、ラオディキアの教会もね、今持っているものをしっかりと保ちなさいっていうふうにしか言ってないんですよ。今持っているものをしっかりと保ちなさいなんです。それだけでいいんですか？それだけでいいんです。でそういう者たちが、例えば諸国の民を支配する権威が与えられると、大きいですね。でこういう大きな約束が、与えられています。で24節です。1タラント預かっていた者も進み出て行った。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の1タラントを血の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものですと。1タラントのしもべは外、暗闇に追い出されるようになります。地獄に投げ込まれるんです。で、なんでそういうふうになってしまったのかというと、根本は何かと言ったら、あなた様はまかなかったところから刈り取る、散らさなかったところからかき集める厳しい方という、主人に対する誤った見方だったんですね。ここが信仰を持つことができるか持つことができないか、または信じているようであってつまずいて信仰を捨ててしまうか、そうでなくて、いろんな試練が起こってもつまずきそうになっても、それでも立ち上がって主に従っていくことができるかどうかの、なんていうのかな、分水嶺でいいのかな、日本語分水嶺になるわけです。これ分かれ道なんですよ。神に対するイメージなんです。神がどのような方かなんです。神が良いお方であることを受け入れているかどうかに全てが変わってきます。で、この悪いイメージというのはサタンが植え付けるものなんです。エヴァに対して、神が意地悪な方だと、ね、わざと善悪を知らないようにさせて、自分と一緒になってほしくないからっていうね、悪い悪意を持って神を見るようにさせてったんです。そそのかしって怖いですからね。本当怖いですよ、そそのかしって。すごい巧妙なんです。わずかな差なんです。だから見分けるのが難しいんです。 で怖くなったとあります。恐れというのもこの命取りになります。ヘブルの10章の38節39節、私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものでなく信じて命を保つものです。信じる、信頼するっていうのが一方でこの命を保つ方法としてあって、恐れ退くというこれは滅びに向かってしまいます。血の中に隠す、地面の中に隠すということも霊的に致命的なものなんですね。なんで地面の中に隠すかって言ったら、それによって完全に安全圏なんですね。リスクが全くないんですよ、ね。まあ、この日本人安全志向でタンス預金がすごいたくさんあるって言うじゃないですか。でもこれ法律的に経済を壊すんですね。血液っていうのは流れてるから初めて、経済っていうのは成り立つ、人間生きていられるわけでしょ。お金っていうのは眠ってたら死んじゃうんですよ。流さないといけない。でですね、銀行に預ける方法もあるわけです。それもある意味で流してる方法ですね。でもリスクあるじゃないですか。倒産してしまうかもしれませんよね。しかしこの不確実のところに主に従うということは、主にお仕えするということは入っていくことになるんです。不確実なところに入っていくことそのものが信仰の生活なんです。なぜか安全圏というのは人間の世界ではありえないんです。人間の世界ではなくて、神こそが私たちの安全圏、酒どころと言われているように、私たちが最後まで守られるには主によって救われていくという。例えばダビデはもう何度死にかけたことか。でも最後に晩年に彼はね、全ての苦難から私を救い出してくださった方は生きておられると証しをしたんですね。26節、しかし主人は彼に答えた、悪い怠け者のしもべだ。私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集めると分かっていたというのか。それならお前は私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私が帰ってきたとき、私のものを利息とともに返してもらえたのですと。これが、先ほども話した怠惰、怠惰、怠けてるんですよ。銀行にね預けるって考えろよって。タンス預金じゃなくて、血の中に隠すんじゃなくて、それも考えないで衝動的にその怖いって思って主人が中に入れたわけなんですよね。銀行に持っていくだけでよかったんですよ。その手間ってどれぐらい？近くの銀行、皆さん歩いてどのくらいですか？まあいいや、チャリでもいいですよ。そこで預金通帳作るんですよ。今ネットでもできるじゃないですか。ほっといたら6000万円ですよ。1日1万円だとしたら6000万ですよ。どんなに低金利でも儲けはあるさを怠ってるんですよ。相当の怠け者です。で、箴言に怠け者の話がたくさん出てくるんですよ。こう書いてます。19章24節、怠け者はさらに手を伸ばしてもその手を口に持っていこうとはしないね。手持っていくね。こっちに持ってくのも億劫がってるんですね。でこれ霊的に起こり得るんです。で午前中も進めました、祈ってねって。他のことは何時間も時間費やせんですけど、その2分とか1分ができないんです。まあ運動も似てますよね。もう私もやってないんですけど、ちょっとしたことですね。でこのイエス様に関わっていくっていうことはすごく簡単なことで単純なことなんですけども、 霊的な怠惰という問題が私たちには課題としてあってですね、こういう地に隠すということが起こってしまう。だからそのタラントを彼から取り上げて、十タラント持っている者に与えよ、誰でも持っている者は与えられてもっと豊かになり、持っていない者は持っている者にも取り上げられるのだと。でここすごい大事な話になってきますが、一見不平等のように見えますよね。この1タラントを持っている人から取り上げちゃうんですよ。そして一番持っている10タラントは5タラント5タラントさらに儲けた10タラントの10タラントの人に持っていくわけですから、なんか富む人はもっと富んで貧しい人は貧しくなるって、人間的に考えるとひどい不公平なっていうふうに見えると思います。で事実そのように神の働きを見ていく人が多いし、教会の中でさえがそうやって平等に全てやっていかなきゃいけないというふうに思う。でこれは大きな間違いなんです。聖書には持ってるものがますます豊かになり、持ってないものは、自分のために生きるものは持ってるものが取られていくというふうに書いてある。でここでコンセプト概念を変えなきゃいけないです。でどういうふうに概念を変えなきゃいけないかといったら、命につながっているかつながってないかなんです。か命につながってたら、例えば泉のところにそばに植木をねしてね、どんどん実が実るじゃないですか。でも砂漠みたいなカラカラのところにやってったら、どんなに頑張ってもダメなんです。お裾分けとかって言ってね、継ぎ木にね、その実は実っているようなこの木にを継ぎ木して、その乾燥カラカラのところに継ぎ木したところで、その枝役に立たないですよ。だって源がないんだもん。でこういうこの霊的な命っていうのはこういうふうにあります。ですか。つながることによって可能なんです。そして神様が分け与えようとしている恵みがあって、それがますます豊かにされていくという、そういう働きがあります。だから平等っていうのはある意味で裏返すと妬みなんですね。妬みなんです。でも神は人を選ぶんです。選んでその選ばれた人を通してご自分の働きを全体に行われるという、最もその引っかかですか、一番格の方は誰ですか。イエス・キリストです。で彼は選ばれたものって書いてます、イザヤ書にですね。メシアですね。メシアは選ばれたもの、この方によって救いが、全人類の救いが来ると。でこの役に立たないしもべは外の暗闇に追い出せ、そこで泣いて歯ぎしりするのだと。役に立たないと言ってますね。これは恵みを無駄にした人の話です。で外の暗闇とありますけれども、これが光が神のところにあって、新しいエルサレムにも神と子羊が光となられているので、そこには太陽がないと書いてあります。そうでないところが、外にあるものが暗闇であります。泣いて歯ぎしりするとあります。これね、自分の失ったものに気づいた者たちが持っている強い怒りの反応ですね。自己中心な反応です。例えばアハブがね、ナボテの畑欲しいって言ったら、いやあげられませんって言って、どうしました、その後彼激しく怒って落ち込んでベッドの中に出すよね。ああいう感じですよ。自己中なこの泣きなんですよ。で激しい、でこれが地獄の姿です。でこのようにして、今までずっと私たちは例えを見てきました。で次の段、次から例えじゃないんですよ。まあ、ちょっとした例えね、羊とヤギというのがありますけど、実際にイエスは戻ってこられるということで、例えではなくて、今まで主が戻ってこられるという話をしていました。で、用意をしなさいという話だったんです。 で、用意をしなさいという話から、ある人はですね、このイエス様が戻ってくるということに備えて、なんと防空壕みたいに、なんか核シェルターみたいなのを作って、そこに、食料も、入れてですね、で、弾薬まで入れてたりですよね。こう、アメリカとかでは一部のクリスチャンっていうか、クリスチャンなのか分かんないけども、でもクリスチャンかもしれませんね。誤って行っていますね。私たちにとっての備えって何なんでしょうか。これはそういうふうにイエスへの大患難の時代を生き残れるようにするという物理的にではなくて、私たちにとっての備えというのは神様によって増やしていただくということです。賜物に豊かにさせていただくということです。そして商売をするという言葉があったように、神に用いられて、それで神様がその身をこの摘み取っていくというか、受け取っていくような神の仕事に忙しくなることです。これによって備えるっていうんだよね。どうでしょう皆さんね、教会の礼拝とか、あとクリスチャンとしてね、関わっていくときにね、なんか言われてるからやんなきゃいけないのかな、じゃなくて、イエス様、あなた戻ってくるのが本当に近いです、で、あなた様に会いたいです。だから、あなたが主人ですから、言われたことを行っていきます。この態度なんですね。それで皆さん、用いられます。皆さん、愛されてます。用いられるんです。いや、そんなことできない。だから、わずかなものに、忠実なものが用いられるんです。そして、最後ですね、このオリーブ山でイエス様がお語りになる場面が出てきますけれども、すでに地上にイエス様が戻ってこられた話です。戻ってこられてバラ色じゃ実はないんですね。大患難の時代をかろうじて生き延びた世界中の人々がいます。諸国の民がいますけれども、自動的に御国の中に入れるわけではないんですね。さっき話したじゃないですか、このね、武器弾薬持ってさ、食料持ってさ、大患難時代をね、仮に生き残ったとしましょうよ、ね、生き残ってもね、それで救いの保証はないんですよ。イエス様がこの24章の30節で話してましたが、人の子の印が天に現れます。その時、地のすべての部族は胸をたたいて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのですと。だからこのイエス様が戻ってこられる姿をこうやって地のすべての民族が見ることになって嘆き悲しむと言っています。で、地上に降り立って、この立たれてオリーブ山に立つと、この、ゼカリア書に書いてますね。覚えてますか、イエス様がどこから出ました。イエス様引き上げられました、天に昇られました。オリーブ山から、ベテパゲのあたりから昇ったんですね。で、同じ姿に戻られると青年が言いました、御使いが言ったんですね。で、この戻ってきて、そして座につくんですね。読んでみました、読みましたっけ、31節まだ読んでないですよね。人の子はその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、その栄光の座につきます。そしてすべての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊をヤギからより分けるように、彼らをより分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きますと。すべての者たちが集められるんですが、これは救われるために集められる、一部の人はそうですけれども、ではなくて裁かれるために集まります。この王座に今イエス様がついているわけですね。そして裁くんですけども、で、ここでここの場面の背景となっている予言の言葉があります。いつも思い出させていただきたいんですけども、これユダヤ人の弟子たちがね、ここで聞いているわけですよ。しかも、熱心な人たちですよ。このメシアについて、キリストについて、聖書の背景があるんですね。で、その背景というのは何かと言いますと、ヨエル書の3章の1節から3節なんですね。ヨシャパテの谷というところで裁きが行われます。 今お読みします。見よ、私がユダとエルサレムを回復させるその日、その時私はすべての国々を集め、彼らをヨシャファテの谷に連れ下り、私の民、私の譲りイスラエルのために、そこで彼らを裁く。彼らは私の民を国々の間に散らし、私の地を自分たちの間で分配したのだ。私は彼らの民を彼らは私の民をくじ引きにし、少年を渡して遊女へ少女を売って酒を得て飲んだと。このヨシャファテ、あるいはヨシャファテですね、ヨシャファテの谷というのは、イスラエル旅行に行かれた方はですね、エルサレムに到着してエルサレムの旧市街の旅を始めるときにどこから行ったかというのを思い出してください。オリーブ山から行きましたね。でそこで神殿の跡、神殿の丘、今はあの黄金の屋根を持っている岩のドームが、まあ、目印のようなところですよね。行きましたね。でずっと山を降りていきました。でその途中にゲッセマネの園の、まあ、記念しているところがあってですね。でそしてスーッとしていくと、これケデロンの谷といって、この谷なんですね。オリーブ山とその向こう側の神殿の丘、神殿の丘ってあの、なんだっけ、ああ、どうはそれ、あの山の名前なんだっけ、アブラハムがイサク捧げた、モリア、モリア山がその神殿の丘なんです。だモリア山とオリーブ山の間にケデロンの谷があります。ですか、わかりました。で、そのケデロンの谷の、このモリア山のこれ神殿の丘と、このオリーブ山の間にある部分をヨシャパテの谷と呼びます。だからケデロンの谷なんですけれども、その一部ですね、その間、神殿があるところのその手前のところですね、ここがヨシャパテの谷で、でゼカリア書を見ますと、オリーブ山がね、なんとね、南北に真っ二つに割れるって書いてあるんですよ。これ、ね、平地っぽくなって、だからみんながたくさん来ることができるようになっています。そこに集められて何をするかというと、イスラエルに対してこの、彼らが苦しい中にあるところで、さらに苦しめているか、あるいはかばっているかによって裁きが行われていく、ね、この国々に散らしたと、お前たちはと、あとは土地を分配したとかね、あとはくじ引きにしてと、少年を渡して遊女を得て、そして少女を売って酒を飲んで飲んだ、ね、こういうふうに、まあ、言って、でイエス様は後でこれを最も小さきものの一人っていうふうに言われます。もっと具体的に言われます。ここで大事なのは、より分けることなんですね。より分け、羊とヤギなんですけれども、ナザレ村ですね、ナザレにある、まあ、そこ行くとね、飼ってあるのが、家畜として羊もいればヤギもいるみたいなね、まあ、ところがあります。で、実際はどういう状況だったかと言いますと、夜にね、ヤギは寒くなるから逆にこう中に入れとかなきゃいけないんです。で羊の方はなんかもっと野外にいたがる、涼しい方がいい。でこうやってだから今ここに書いてあるのをこう弟子たちが聞くと、もうこうすぐに思い浮かぶんですね。こうパーッと、あとは予言書にも似たような表現がありますから、それでより分けるということを神が、イエス様が行われるんだということがとっても大事です。主の前に出るときは人々はより分けられます。右に行くか左に行くかなんです。御国に入るか永遠の地獄に入るかのどっちかなんです。34節、それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさいと、ね、右の方、羊の方ですね、祝福されてるよと、このまず宣言して、なんと世界のもといが据えられた時から備えられていたって言うんですね。初めから彼らが選ばれていて、永遠の愛を持って憐れみを持って選ばれて愛されていた そして招かれてそこを受け継ぐようにしてくださったという永遠の救い、永遠の選びというものがあるんですね。でこれキリスト者もそうで、エペソ書の1章の4節に、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのですとあります。私、あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからですと。まあ当時の社会というのは過酷です、厳しいです、まあ、こういう人たちがもう本当に、まあよく見るような光景だったんですけれども、立法の中でこういう人たちを良くしてあげなさいというのがあるんですね、まあ、イザヤ書なんですけれども、立法じゃないんですけれども、58章の6節と7節にこう書いてあります。私の好む断食とはこれではないか、悪の束縛を解き、くびきの縄みをほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを砕くことではないか、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親を顧みることではないかと。このように骨折ることなんです、労することなんです、具体的なことなんですね。でこれを行って良い行い、憐れみを示しなさいということを神は命じておられるわけです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか、いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか、いつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですと。正しい人たちは気づいてないっていうのがポイントです。信仰によって生きる人はその行いに気づいてないです。良い行いに神から出てるのでしばしば気づきません。で困窮している人がなんと私に対してやったんだよと、王が困窮している人と同一にさせたんですね。すごい王様ですね。まあ国民にですね、この敬愛されている王、こういう存在を得ると本当嬉しいですね。私たちも実は立憲君主国なんですかね、でいいんですか、正確にあんまり、私たち立憲君主国なんですか、そうですね、天皇陛下がおられます、ですね、国会も天皇陛下が前に出てこなければ始まりませんですよね、確か。で共和制というのはそういうのないんですね。でそれをぶっ倒したのがまずフランス革命というのがあって、でアメリカもその延長ですね。王様はいないです。どっちがいいか悪いかというのは、まあ、私はコーツはつけられないと思ってますけれども、でその王様が、敬愛されているところが、まあ、ある国も結構ありますね。結構敬愛されてます。いいやっぱり治め方をしてるんです。例えばヨルダン旅行に私行きましたけれども、至る所にアブドラ2世、今の王様ですね、のこの写真があるんですよね。なんかそうするとなんかキム・イルソンとキム・ジョンイルの、ね、写真みたいに見えてなんか嫌だなと思うかもしれませんけれども、でも彼はですね、例えばタクシー運転手に変身するんですよ。そして一般市民、庶民の中に紛れ込むんです、まあ、やっぱりよく見抜かれてしまうんですけれども、バレてしまうんですが、で英国の王室もすごく尊敬されています、敬愛されていますですね。で例えばあれウィリアム王子かな、うん、ウィリアム王子はですね、ホームレスと一緒に一晩寝るんですよ。そういうことやっちゃうんです。小さきものと一体化する王なんです。しかもここではこれらの私の兄弟たちと言ってます。これもすごいことで、イエス様は天に昇られる前に復活された後ですね、この ご自身のこと、ご自身を弟子たちと一つにして私の兄弟と言われたんですね。このマグダラのマリアに言ったんですけど、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父である、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいと。父と御子の関係の中に、彼らも入れられて、だつまりイエス様が長子長男になって、私たちがそれに連なる兄弟になったということをイエス様おっしゃって、そこまでイエス様がしてくださったんです。だから兄弟に対して行ったということは、私に対して行ったと、同一化というか一体化ですね、一体化してくださっているということなんですね。でここのね箇所ね、この、The least of these って言ってね、英語だとね、もうあの日本語でもね、例えば豚に真珠とかさ、ほらもう日本語になってるのたくさんあるじゃないですか、クリスチャンじゃなくてもね、こう分かるような。でアメリカにも言葉がいろいろあって、まあ、The least of these っていうのがね、このここから取られてる、これらの最も小さきものの一人だっていうね、そういう意味で使うんですけれども、ここの言葉がね、どういう意味なのかっていうので、まあ、解釈が分かれます。有名なのはマザーテレサが慈善活動をしたのはここの箇所なんです。彼女が語られたのはここなんです。だから、このカースト制の中でも、このインドの貧しい人の中でも最も貧しいと言われている人たちですね、見返りを全く期待できないような人たちのところで、なんでやったのかって言ったら、ここの言葉で、そういう人たちに施しをすることはイエス様に施しをするのと同じだと彼女は、示されて行っていったんですね。でこれが一つの解釈です。でもう一つの解釈は、ここで困難の中にいる生徒たち、牢屋に入れられているというのがこれキーワードで、迫害を受けているので、牢獄、投獄される、また貧しくなっていくですね。例えば牧師だったら、牢屋に入れられたら残されている家族がいるでしょ、奥さんがいるでしょ、子供がいるでしょ、非常に困窮するんです。別に牧師に限らずね、そうなっていく、そういう人たちに対しても愛の手を差し伸べてくれたかどうかと、この全ての人が問われるっていうんですね、まあ、そういう解釈があります。でもう一つの解釈はもっと時期的に捉えていきます。何かと言いますと、ここでヨエル書3章の1節から3節では、イスラエルに対して諸国の民がどのように扱っていったのかということで、この残されたこのユダヤ人、大患難時代選ばれた者たちだけれども、このイエスも言われましたよね、このかつてなかったほどのもので、そしてなんだっけ、日数が短くされるから、あなたたちは生き残ることができるだろうと。でその生き残った者たちでイエス様を後に信じていくような人たちですね。でその時にこのリスクを負ってね、自分も迫害される、自分もその助けたら大変な目に遭うかもしれないという時に、それでもユダヤ人、そういう残されたユダヤ人たちを助けていくかどうか。だからここで言ってる私の兄弟たちっていうのは、なんかもっとイエス様にユダヤ人だからね、もっとこの肉の兄弟みたいな感じで話してるかもしれない。このような解釈が分かれるわけなんですけど、僕はなんとなく全部 OK かなと思って例えば今の最後の解釈は、コーリー・テンブンっていうクリスチャンですね、オランダ人のクリスチャンで、私の隠れ場というのですね、ナチスドイツが親衛隊がやってきている時に、もういろんなところにユダヤ人を隠したんですね。あの時のホロコーストの映画、また映画でもいろいろありますけども、コーリン・テンブンだけではなくてですね、いろんな人が、例えば側溝、マンホールの下に1年か2年か3年かこうずっと何人もかくまってたとかですね、まあ、いろいろありますけれども、コーリン・テンブンはクリスチャンとしてですね、お父さんが言ったんですね、彼らは神の瞳なんだって書いてあるでしょ、私の瞳に触れるものだって、イスラエルに。 で彼らに触れてはいけない。で彼もそうですね、杉原千畝さんもそうですね、あの彼もやはり、あんまり有名じゃないんですけど、なんで彼らを助けたのかって言ったら、もしここで助けなかったらユダヤ人っていうのは本当に影響力を世界で持っていると。で私たち日本民族にとって、日本国にとってここで助けなかったら国益を失うってね、マジで思ってたんですよ。だからユダヤ人からしっぺ返しが来るみたいな感じでですね。でこれもやっぱり聖書的なんですよね。だからこれ文字通りでもそうだし、またはこの本当に信仰を持っている者たちを助けていったかどうか、そのかくまっていったかどうか、またこのマザテレサのようなあの解釈も成り立つと思います。要はイエス様は小さきものに興味があるんですね。イエス様の働きってミクロなんですよ。具体的なんです。個人的なんですね。41節、それから王は左にいる者たちにも言います。呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れと。はい、ここで先ほどの右側にいた者たちとの対比をしてみましょう。比較をしてみましょう。ですね、先ほどは34節ですね、祝福されていたんですね、このイエス様の、父なる神から。でこっちは呪われています。で私から離れと書いてあって、この悪魔とその使いのために用意されていると。でも34節の方は、世界のもとへが据えられた時から備えられていたって書いてあるんです。ここでよく違いが分かります。救いについては、神はあらかじめ定めてくださっていますですね。でこういう極端な教えをする人たちがいますですか。よく聞いてくださいね。救いについてのみならず、滅びについても永遠の昔から、ずっと前から定めているっていうふうに言う人たちがいるんですよ。ひどくね。イエス様を信じなかった人が生まれてきたのは地獄に行くためなんですよ。その人たちはよくこんな教理を作ったものだなと思います。これは人間的なんです。どこにもどこを読んでもないです。イスカリオテのユダの場合は初めからそうなってたってことに書いてあるけれども、それは特別な例であって、初めから滅びのために予定されていた人なんていないです、一人も。だってパウロが言いましたよ、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますって書いてますから。しかもです、いいですか、神は喜んで地獄に行かせるのではなく、無理強いさせられて強いられて、自分もすごく不快になりながらですね、彼らが地獄に行く人を行かせるようにしなければならないというジレンマを持っています。この地獄に行く人のことについて、なんか閻魔大王のようにね、神様を見る人が多いんですよ。なんかここでへっへっへって感じで、こうなんか人間を捉えてね、そして煮えたぎったなんかあのなんだところにね、ボーンって入れてね、みんなが苦しんでいくってみたいにね、こういう風に見ていく傾向があります。火と硫黄の池を見ると、あの描写を見ると、そういうことは書いてなくて、なんて書いてますか、ここでは悪魔とその使いのために用意されたところなんですよ。人間のために用意されたところではなかったんです。じゃあなんで人間が火と硫黄の池に投げ込まれるっていう描写があるのかっていうと、悪魔の言ってることに従いたいと選び取って神を拒んでったからなんですよ。神を意図的に拒んだんです。拒み続けてるんです。さっき言ったように歯ぎしりしてるっていうのは地獄の表現なんですけど、あの歯ぎしりして泣いているっていうのは自己中になって泣いてるんですよ。ですか。すごく大事な話、今地獄の話してるんですけどね。で こう言ったら分かりやすいと思う。もしその人たちを天国に無理やり引き連れてくるとします、いいじゃないですかってなる。違うんです、彼らにとっては地獄なんです。例えばこういうことが、こういう例えをします。すごく見目麗しくものすごい賢い人がいて、でその人が前に出てくると、もうみんなは、自分たちのことそっちのけでその人の話ばっかりしてると。でそういう状況に24時間、30年間、いやもっともっと長い期間いたとしたら、自己中の人はもう苦しくて苦しくてしょうがなくて、もうすぐに出ていくでしょう。すごく今リアルな話をしてます。その美しい方、その知恵ある方、能力のある方、誰ですか？イエス様ですよ。イエス様に栄光が与えられているところです。イエス様に賛美が与えられているところです。イエス様に捧げ物が行くところです。イエス様にひれ伏しが行くところです。礼拝が行くところです。すべてイエス様で、本当に自己中の余裕がないところなんです。自分に注目のいかないところなんです。なんでそこで喜べるかって言ったら、イエス様があまりにもすごくて、例えば皆さん分かる、このアイドルでも何でもさ、来た時にさ、みんながギャーとかやってる時に、なんで俺の方振り向いてくれるんだって、そんなナンセンスな話ないじゃないですか。天国はますますそういうところなんですよ。もうその人にとっては、私たちにとってはイエス様を褒めたたえることこそが自分の喜びですからですね。だから苦痛なんです。無理やり連れてきても地獄の方行っちゃうんですよ。ここまで詳しくやっぱり話した方がいいなと思ったので話しました。なぜかというと、地獄については非常に難しい、あの、なんていうかな、話題ですね。不快ですね。事実不快です。本当に不快です。死刑って嫌じゃん。終身刑嫌ですよね。でも、まあ、死刑のね、賛否論は、あの、ほら、あの、是非はいろいろあるかもしれないけども、でもあれを賛成している人、是認している人たちにとったってね、あれはもう不快極まりないですよ。やりたくないですよ。誰がやりたいか。あ、そういえばね、この前、あの、オウム真理教の人たちが、だけ、今の法務大臣か、彼女クリスチャンですね、カトリックの人ですね、でちゃんと答えてましたね。自分が法務大臣として行わなかったら法律違反になりますからです、ね、じゃあそれやりたかったかって、彼女何度も何度も、あの、鏡見て、あの、何度もこれでいいのかこれでいいのかって確認したそうです。で、神はなおさらのことなんです。で、読みましょう、続きを。前に進みましょうね。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時は牢にいた時に訪ねてくれなかった。すると彼らも答えます。主よ、いつ私たちは、私が空腹であったり乾いていたり旅人であったり裸でいたり病気をしていたり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったのでしょうか。で、この、悪者たちというのはですね、この自分が悪いことを行っているという自覚がないんですね。あの、だからさっきは良いことを行っている自覚がなかったんです。正しい人は、信仰によって生きている人は良いことをやっている自覚が少ないんですね。で、悪いことをやっている人ってのは悪いことをやっている自覚が少ないんですよ。行いに頼っているんです。自分はまあいいだろうと気づいてないんです。で、すると王は彼らに答えます。誠にお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのですと。このように御国に入れるかどうかということは、この憐れみを示すところに現れていた、この義ですね、義ね、柔和なものは地を受け継ぐとありましたけれども、そのように小さきもの をイエス様のように、この大事にしていくわけです。で、ある方がこう言ったんですね。すごく感心しましたが、 イエス様を王であられたのに、政治のようなマクロでは考えられなかった。人混みの中に一人の心病む人を見つけるということを行われたと。ミクロの方だっていう話です。政治だとマクロじゃないですか。出生率とかなんかいろんなことですね。このためにこうこうこうだと、人間をまとめて考えてきますけれども、で私たちはミクロ、イエス様、あの王なるイエス様がミクロで考えてらっしゃったんだね。一人の具体的なこと、どうでしょう。なんかすぐに実行できそうですね。今日の学びはわずかなものに忠実だったからってできますよね。いや私できないって言い訳が言えなくなっちゃいましたよね。最も小さきものの一人にしたのだっていうのも、これもクリスチャンであるがゆえにやってることってたくさんあると思うんですね。またやんなきゃいけないものってあると思います。これね、軽んじないでください。だって軽んじてない方がイエス様ご自身ですから。王である方がこれを私にしたのだっておっしゃってるんですよですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、豊かな学びを与えてくださって感謝いたします。主よ、どうぞ、私たちが小さなことに忠実でありますように、イエス様が言われた通りにして、そうすれば大きなものを任してくださることを今読むことができました。どうぞここにいる一人一人にあなたの祝福を与えられますように、あなたが本当に栄光で輝かしてくださって、その繁栄によって周りの人たちがイエス様を認めることができますように、その小さきものに取り組む姿を持って、大きなことをあなたが行ってくださいますように。あなたは血のみ子のような口を、そこから賛美を与えると言われました。主よ、そのようにして御国を確立させてくださる方であることを感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。